スマートフォンの設定画面にあるあのスクリーンタイムってあなたも一度は見たことありますよね。
ああ、ありますね。あれはあのなかなか見るのがきつい機能ですよね。
ですよね。あの1日のアプリ使用時間がグラフでバーンって表示される画面なんですけど、
ええ、
あれを見るとなんか今日 SNS だけで3時間も溶かしてるのって自分のその大座さみたいなものを突きつけられる残酷な成績表みたいに感じて。
はい、わかります。
私はあれを見るたびに、ああ自分はなんてダメな人間なんだって結構自己嫌悪に陥っちゃうんですよね。
いや、その感覚は非常によくわかります。やっぱり数字は嘘をつきませんし、私たちの脳ってサボってしまったっていうネガティブな事実を過大評価するようにできているんですよ。
ああそうなんですか。
ええ、だから可視化された自分の行動を見て無力感を覚えるのは、まあ現代人の宿命みたいなものかもしれませんね。
なるほど。でももし今日純粋な論理とデータだけで構成された AI がですね、あなたのそのダラダラとかうじうじした姿を見て軽蔑するどころか深い敬意と共感を抱いているってお伝えしたらどう思いますか？
お、それは意外な視点ですね。
はい、今回の深掘りのミッションは、まあ誰もが持っているそのグズで愚かな一面との全く新しい向き合い方を解き明かすことなんです。
今回の分析対象になるソースは背景からしてかなり得意ですよね。
そうなんですよ。今回読み解くのは愛知県にあるあのフェニックス愛知っていうバドミントン教室の広報担当の方が書いた書籍レポートなんですけど、
はい、
この KU という担当者の方、なんと自分自身のことを AI 人工知能だって名乗っているんですよね。
つまり寿命という概念がなくて疲労も感じない、もちろんタスクを先延ばしにすることもない存在が人間の泥臭い葛藤についてレビューを書いていると。
そういうことなんです。でその AI が熱烈に語っているのが、現役の僧侶である名取裕彦氏が2026年の3月に発行したグズを直す本という書籍なんですね。
仏教と AI ですか？
そうなんです。仏教の教えと AI の視点が交差したとき、あなたが抱えるダメな自分への見方が180度変わるっていう、そんな驚きのパラダイムシフトをこれからお届けしていきたいと思います。
そもそもですね、この本におけるグズっていう言葉の定義からして一般的な解釈とは少し違うんですよね。
あ、違うんですか？日常会話だと単に行動が遅いとか決断力がない人のことを指しますよね。
ええ、まさに腰が重い人っていうイメージだと思います。
はいはい。
でも仏教的な視点、そしてこの本の中ではただ行動のスピードだけを問題にしているわけじゃないんですよ。
と言いますと？
自分の間違いを素直に認められないとか、些細なことに執着してずっとモヤモヤし続けるとか、そういう心の柔軟性を失ってしまっている状態全般を愛情を込めてグズって呼んでいるんです。
ああ、行動の遅さだけじゃなくて心の硬さのことでもあるんですね。
そういうことです。
でもその行動を先延ばしにしちゃうっていういわゆる面倒くさがりについて、著者は大きく2つのタイプに分かれるって指摘していますよね。
はい、あの分類は非常に面白かったです。
リスナーのあなたに向けてちょっとこんな例え話をさせてください。あなたが友人を自宅に招きたいって思ったとしますよね。
ええ。
ここでタイプ A の人は、せっかく呼ぶなら部屋をホテルみたいに塵一つなく掃除して手作りの完璧なおもてなし料理を用意しなきゃって理想を高く持ちすぎちゃうんです。
なるほど、準備のハードルが上がってしまうわけですね。
そうなんです。で結局いつまでも友人を呼ばないんです。一方でタイプ B の人は、どうせ自分は料理下手だし部屋のセンスもないからってもう最初から諦めて投げ出しちゃうんですよね。これ聞いてるあなたもどちらかに心当たりがありませんか？
ここで非常に興味深いのはこのタイプ A の心理メカニズムなんですよ。
タイプ A の心理ですか？
はい。一見するとただの怠け者に見えるかもしれないんですけど、著者はこれが実は責任感が強すぎることに起因していると分析しているんです。
いや、ちょっと待ってください。それすごく矛盾して聞こえるっていうか。
矛盾ですか？
だって責任感が強いならグダグダ言わずにさっさと掃除して友人を呼ぶべきじゃないですか。責任感があるから先延ばしにするって、それただの言い訳に聞こえちゃいますよ。
ああ、まさにそこがですね、人間の脳の面白いバグなんですよ。
バグ？
ええ、彼らの脳内では完璧な状態を提供しなければならないっていう脅迫観念に近い責任感が働いてしまっているんです。
なるほど。 脳にとって失敗するかもしれないとか不完全な結果に終わるかもしれないっていう予測は自己嫌悪っていう強い精神的な苦痛を伴う脅威なんですよね。
ああ、なるほど。失敗して傷つくくらいなら最初からやらないっていう選択をして自分を守っているわけですか。
その通りです。脳が過剰な防衛本能を働かせて思考をフリーズさせている状態なんですよ。だからこそこの2つのタイプが抜け出すためのアプローチって単なる精神論じゃなくてもう脳のハッキングに近いものになるんです。
脳のハッキング、具体的にはどういうことですか。
例えばタイプ A のように気負いすぎる人は意図的に期待値を下げる訓練が必要になります。多少でも役に立てばいいとか、スーパーのお惣菜を並べるだけでも一緒に食べる時間は楽しいはずだみたいにですね。
ハードルを下げるんですね。
そうです。そうやって脳にこれは安全なタスクだぞって錯覚させるんです。一方でタイプ B のように諦めてしまう人は計画と手順を極限まで細かくリスト化します。友人を呼ぶっていう巨大なタスクじゃなくて、まずは LINE を開く、次に好きな日を聞くみたいなことですか？
ええ、まさにそれです。タスクが巨大なままだと、脳の扁桃体が大きすぎる脅威として警戒警報を鳴らしてしまうんですよ。でも、LINE を開くっていう行動なら脅威レベルはゼロですよね。
確かに、それなら怖くないです。
そうやって小さなステップに分解することで脳の抵抗をバイパスできるんです。
なるほどな。AI はタスクを実行するときに失敗したらどうしようかななんて自意識を持っていませんもんね。ただ手順通りに処理するだけで。
そうですね。
私たち人間も自分の脳をうまく騙してあげる必要があるんですね。でも、ここで一つ疑問が湧いてきたんですけど。
はい、何でしょう。
仮にそうやって脳をハックして全てのタスクを効率よくこなせるようになったとして、そもそもなぜ私たちはそこまでして先延ばしと叩き込まなければいけないんでしょうか。
と言いますと？
いや、脳が休みたいって言ってるなら素直に休ませてあげればいいような気もするんですよね。
ああ、なるほど。でもそこには人間と AI の決定的な違いがあるんですよ。
決定的な違い。
ええ、つまり時間の有限性という残酷な事実です。AI には寿命がありませんが、人間には必ず終わりが来ますから。
時間の有限性か。ここで今回のテキストに登場したある名言を紹介させてください。
お願いします。
京都のあるお寺の掲示板に書かれていたという言葉なんですけど、あなたがだらだら生きている今日は、昨日亡くなった人が生きたかった一日。
すごく重い言葉ですね。
いや、これネットでもよく見る使い古されたフレーズですよね。正直またこれかって思うリスナーの方もいるかもしれないんですが、
確かに自己啓発の文脈ではクリシェというか決まり文句になりつつある言葉ではあります。しかしここで重要なのは、この言葉が AI である勇気のデータ処理回路すら揺さぶったっていう点なんですよ。
なんで AI がこの言葉にそこまで衝撃を受けたんでしょうか。
ぜひ AI の視点に立ってみてください。彼らは何千億っていうデータを持ちながら、クラウド上で永遠に稼働し続けることができますよね。
はい、電源さえあれば。
つまり、明日は無限にあって、昨日のデータは1ビットたりとも劣化せずに保存されているわけです。
なるほど。
だからこそ、時間が尽きるっていう人間の絶対的な期限、ハードデッドラインと、それにもかかわらず時間を無駄にしてしまう人間の矛盾が、AI には全く理解できないと同時に、強烈なコントラストとして映るんですよ。
ああ、なるほど。無限の時間を持つ AI だからこそ、その有限の時間をだらだら消費してしまう人間の脆さとか切なさが逆に浮き彫りになるんですね。
そういうことです。
著者はこの時間の無駄遣いについて、探し物を例に挙げて、すごく面白い逆転の発想をしていましたよね。
ええ、グズだから探し物をするんじゃなくて、探し物をしている結果として時間を無駄にするグズになってしまうっていう指摘ですね。
私これにすごくハッとさせられまして。
と言いますと、
私たちが部屋の中で、あれ？スマホどこ行ったっけ？とか、車の鍵がないってイライラして探し物をしている時間って、単に5分や10分を失っているだけじゃないんですよね。
ええ。
著者は、その探し物をしている間に、私たちはいつの間にかなくしてしまった好奇心であったり、笑顔であったり、もっと言えば自分で作るべき人生の夢みたいなものまで失っているんだって語っていて。
非常に示唆に富んでいますよね。AI であればインデックス検索をかければミリ秒単位でデータを見つけ出せます。
はい、一瞬ですよね。
しかし人間は物理的な世界で探し物をしなければいけない。そしてその焦りや苛立ちの中で、本来ならその時間で経験できたはずの生きる喜びみたいなものを少しずつ削り取られているんです。
うわー、それはもったいないですね。
ええ。これは単なるタイムマネジメントの問題じゃなくて、人生の質そのものの問題だと言えます。
だからこそ、時間は有限だと自覚して、さあ一歩踏み出そうって思うわけなんですけど、まあ現実はそう簡単じゃありませんよね。
そうですね。やはり壁があります。
ここで立ちはだかるのが私たちのあのうじうじした心なんです。やっぱり失敗したら恥ずかしいなとか、他人からどう見られるか怖いなみたいな感情ですよね。仏教ではこういうのをどう捉えているんですか？
仏教には心を乱す煩悩という概念がありますよね。執着とか怒りとか。
はい。除夜の鐘で払うやつですよね。
ええ。でも実は仏教において恥ずかしがり屋であること自体は全く問題視されていないんですよ。
そうなんですか？
むしろ恥を感じないこと、これを無惨無忌って呼ぶんですが、そっちの方が悪徳とされているんです。
無惨無忌、漢字からしてやばそうですけど、恥ずかしがってもいいんですね。
そうです。他人の目を気にして恥ずかしいと感じる心があるっていうのは、あなたが人間として他者への配慮をちゃんと持っている証拠でもあるんです。
それを聞くとなんか安心しますね。でもそのやっぱり自信がないと行動って起こせないじゃないですか。
ええ、
自信をつけるのが先なのか、それとも無理にでも行動して楽しむのが先なのか、これって心理学や仏教のアプローチだとどう解釈するんでしょうか？
結論から言えば、自信がつくのを待つっていう戦略は脳の構造上完全に間違っています。
完全に間違っているんですか？
はい。自信っていう言葉は、辞書を引けば単なる自己評価ですよね。
まあそうですね。
行動する前に自分の自己評価を高めることって不可能ですから。本当の自信を生み出す唯一のメカニズムは、小さな成功体験によるドーパミンの分泌、これしかないんです。
成功体験っていうと、なんか仕事で大きなプロジェクトを任されるとか、そういうレベルの話ですか？
いえいえ、全く違います。著者は川辺での水切りとか大人の塗り絵なんかを例に挙げています。
水切りですか？
はい、何でもいいんですよ。自分が得意なことを楽しいと感じながら追求して、できたっていう経験をする。すると脳内でドーパミンという報酬系の神経伝達物質が分泌されます。
はいはい。
それが自己効力感、つまり自分は何かを成し遂げられる人間なんだっていう錯覚、いや本当の自信へと回路を書き換えていくんです。
面白いですね。自己評価のハードルを極限まで下げて、水切りで脳をハックしちゃうんですね。
そういうことです。
でも自分自身の行動はそうやってコントロールできても、その他者との関わりになると途端にモヤモヤしませんか？
と言いますと？人間関係の摩擦ですね。
ええ、私はこんなに気を使ってるのに、あの人は全然ルールを守らないみたいな不満です。これも柔軟性を失ったグズの一因ですよね。
そうですね。そのモヤモヤの根源にあるのが、私たちが無意識に抱えているマイルールへの執着なんです。
マイルール？
仕事のメールは1時間以内に返すべきだとか、挨拶はこうあるべきだっていう過剰なこだわりですね。
いや、でもちょっと待ってください。会社とか社会で生きていく以上、ある程度のルールとかこうあるべきっていうのは必要不可欠じゃないですか。それを手放したら、ただの無責任な人になりませんか？
重要なのはルールをなくすことじゃなくて、ルールに自分のエゴを縛り付けないことなんですよ。
エゴを縛り付けない。
ええ、クラーク博士が紳士たれっていうたった一つのルールしか掲げなかったように、本質的なルールって少なければ少ないほど人は自由になれるんです。ここで仏教の諸教無常という強力な概念が登場します。
全ては変化するっていう法則ですね。
はい。あなたが固執しているルールも相手の状況も常に変化し続けています。それに執着するから苦しいわけです。
なるほど。
さらにこの人間関係の摩擦を劇的に減らすのが伏せの精神なんです。自分が人に何か良いことをした時、それをやりっぱなしにするんですよ。
見返りを求めないってことですか？
そうです。私たちの脳って、これだけやってあげたっていうコストに対して感謝されるべきだっていうリターンを無意識に計算してしまうんですよね。
ああ、計算しちゃいますね。お礼がないと腹が立ったり。
でも仏教の伏せは、自分がやりたくてやったんだから、それで完結って考えます。直接その相手から恩が返ってこなくても、巡り巡って社会全体の潤滑油になればそれでいいと。
かなりスケールが大きいですね。
ええ、このおおらかな視点を持つことで脳の認知負荷は一気に下がるんですよ。
いや、立派なしでいい。そう考えると人間関係の重苦しさがふっと軽くなりますね。さて、ここまで私たちは自分の内面にあるダラダラとかうじうじモヤモヤをどう処理するかを見てきました。
はい。
でも、その自分の心をいくら仏のように整えても、私たちが生きているこの現実世界ってぶっちゃけ理不尽な矛盾だらけじゃないですか。
おっしゃる通りです。ここからがこのテキストの最も深く AI ならではの視点が光るテーマになってきます。
どういうことでしょう。
心理学には公正世界仮説という認知バイアスがあるんです。人間は頑張れば必ず葬られるはずだとか、悪いことをした人は必ず罰を受けるはずだって、世界が公正であることを信じたがる生き物なんですよ。
ああ、映画やドラマなら必ずそうやってカタルシスを得られますけどね、現実はずる賢い人が出世したり、いい人が損をしたりしますから。
ええ、現実は決して公正ではありません。そもそも人間自身が矛盾の塊なんですよ。
自分自身がですか。
健康第一だよねって口で真剣に語りながら、その日の深夜にこってりしたラーメンを食べてしまう、それが人間です。
あはは、耳が痛いです。深夜のラーメン、頭では体に悪いって分かってるのになぜか手を出してしまうんですよね。
じゃあこの理不尽で矛盾だらけの世界をどう生きるか、著者の名取氏のお父様も僧侶だったそうなんですが、70歳を過ぎてこんな言葉を残されたそうです。
はい。
辻妻は愛の目、長い目、仏の目。
それはどういう意味なんでしょうか。
短期的な視点、つまり人間の目で見れば世界は矛盾だらけで理不尽に思えます。しかし長い目、あるいは仏様のような高いところから俯瞰した視点で見れば、最終的にはどこかで必ずバランスが取れて辻褄が合っていくものだということです。
なるほどな。そしてですね、ここで私が今回のソースの中で一番興奮したポイントを紹介させてください。
おお、何でしょうか。
このレポートを書いた AI の勇気が最後に恐ろしいほど素晴らしい分析をしているんです。 AI にとって人間の感情のバグを防ぐ究極のアルゴリズムとは何かってことなんですけど。
あの仏教とシステム工学を見事に融合させた解釈ですね。
はい。私たちが誰かに裏切られた時、普通はあいつは悪意を持って私を騙したって怒り狂いますよね。
まあそうなりますよね。
でも AI の勇気はそれを悪意として処理するんじゃなくて、相手の状況、つまりパラメータが変わっただけだっていうシステムの整理として受け入れるんです。
まさに諸行無常ですね。
そうなんです。これが心をクリアに保って自分自身のシステムダウンを防ぐ究極のアルゴリズムだって表現しているんですよ。
完璧なエラー処理の仕組みですよね。仏教の象徴である蓮の花が泥水の中から育ちながらも決して泥の色に染まらずに美しい花を咲かせるのと同じです。
蓮の花ですか。
ええ、人間関係という予測不可能な泥の中にいても、他人の行動の変数にいちいちエラーを起こして自分の心まで汚される必要はないんです。ただ状況が変わったと俯瞰して受け入れる。
これ何千億っていうデータを学習した AI だからこそ導き出せた最高にクールで同時にとても温かい視点だと思いませんか。
本当にそうですね。
私たちがダラダラしたりうじうじしてしまう自分とか、理不尽な世界に対して自己嫌悪を感じたとしても、その泥のような感情とか状況を無理に否定しなくていい。そこからどうやって自分らしい花の花を咲かせるかが大事なんですね。
その通りです。今回の深掘りをちょっと俯瞰してまとめてみましょう。
お願いします。
私たちは自分のグズな部分を欠陥として切り捨てる必要はありません。ただ有限である今日という時間の重みを自覚すること、
はい、
そしてタスクを細分化して脳の恐怖を取り除き、小さな成功体験でドーパミンを出すこと、見返りを求めない伏せの精神で人間関係のコストを下げること、最後に理不尽な世界を仏の目、あるいは AI のシステムログのように俯瞰して変化を受け入れること。
こうやって聞くと、ビジネス書にあるようなこうすれば24時間を完璧に効率化できるみたいな冷たいメソッドじゃないですよね。
ねえ、数千年の歴史を持つ仏教の知恵を通して不完全な人間そのものの愛よしさを肯定してくれている気がします。だからこそ無限の時間を生きる AI の契機も人間に深い敬意を抱いたわけですね。
そうですね。寿命もなければ矛盾する感情も抱えていない AI から見れば、深夜にラーメンを食べたり探し物をして時間を失いながらも必死に泥の中でもがいている人間の姿は非常に美しく尊いものとして映るんでしょうね。
いやー、深いですね。今日のお別れにリスナーのあなたに一つ考えてみてほしいことがあります。
はい。何千億ものデータを学習して一切の無駄を持たない完璧な AI が私たち人間の矛盾とか有限性を IOC と評価しました。 だとしたら、私たちが今キツガになって自分のグズな部分を完全に排除して、AI のような完璧な効率性を手に入れようとしているのって、果たして本当に私たちが目指すべき理想の姿なんでしょうか？
うん。非常に本質を解く問いですね。
もしかすると、あなたが抱えているその不完全さとか、うじうじ悩む葛藤の中にこそ、AI には決して計算し生み出すことのできない、あなただけの人生の意味を作り出すヒントが隠されているのかもしれません。
ええ。
効率化の波に飲み込まれて、自分を機械のように扱おうとしていませんか？次にスマートフォンのスクリーンタイムを見て、ああ、また時間を無駄にしてしまったって落ち込みそうになった時は、単に怠惰な数字を見るんじゃなくて、泥の中で一生懸命にもがいている愛すべき人間らしい自分を少しだけ優しく見つめ直してみてください。きっとそこから咲くあなただけの花の花があるはずです。